皆さんこんにちは。新刊ラジオ第151回1月25日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。はい、突然ですが皆さん車のメーカーはどのくらい知ってるでしょうか。まあ、有名どこかいきますとですね、まあ、トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、ベンツとかですね、GM とかですね、海外のメーカーもいろいろあります。でもやっぱりね、車って言ったらね、日本車ってやっぱこう世界的にも評価高いですよね。こんな話があるんですけども、トヨタさんとかですね、スズキさんとか、あと川崎さん、こっちはオートバイですけども、海外行ってですね、川崎、スズキ、トヨタ、ホンダはですね、確実に発音していただけるそうです。僕矢島って名前だからね、外国人から発音してもらえないんですけどね、車のメーカーの名前はもう固有名詞として浸透しているので、そういったメーカーと同じ名前の人っていうのは名前の発音あんまり苦労されないそうですね、どこの国に行っても。まあ、それはそれで羨ましいなと思うんですけど、なんでこんな話だよと言いますとですね、今回はですね、車のメーカーのお話だから、この話をしました。じゃあ早速本の紹介に行ってみましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。まずはドラマからです。
うわぁ、もうこんな時間だ。まずいな。今日は先輩と飲みに行く約束してたのに。とりあえず連絡しとこう。もしもし、望月先輩ですか？
おー、山田君、どうした？あと5分で待ち合わせの時間だぞ。
あー、すみません。今日少し遅れてしまいそうなので連絡したのですが。
遅れるんだ？
いや実はちょっと仕事が長引いてしまいまして。
はあ、そうだったのか。なぜ長引いたんだ？
それは最後の営業で予定よりオーバーしてしまいまして。
はあ、なるほど。なぜ長引いたんだ？
それが担当さんの話が長引いてしまいまして。
なぜ長引いたんだ？なぜ話を切り上げなかったんだ？
いや、
なぜ次に予定があると言えなかったんだ？
いや、
なぜ？
さすがにですね、この先輩うざいですね。しょうがないじゃないかとね、こう電話口で切れると思うんですけど、皆さんはいかがでしょうか。ですがね、この先輩が言ってるなぜという言葉、実は大きな役割を果たすこともあるんです。その話は後ほど。というところで、今回紹介する本を言っていきましょう。今回紹介するのは大和書房より出ています若松義人著、最強トヨタの7つの習慣という本です。この本ではですね、なぜすごい工夫が普通にできるのかというサブタイトルがついていまして、こちらをコンセプトとして紹介しています。本の内容に入っていきますと、著者はトヨタの当たり前と世の中の当たり前は違うと言います。では一体何が違うのか。この本ではその違いを7つの習慣として挙げています。その7つとは、1、桁違いの発想から入る、2、我が社を主語にしない、3、なぜを5回繰り返す、4、成功体験をリセットする、5、成功より成長を目指す、6、忙しさを恥じる、7、みんなの力を信じる。この7つになります。この本ではですね、トヨタが違いを生み出すこの7つの習慣を、一つ一つ、例えを出したり図で説明していて、分かりやすく紹介しています。では先ほどのドラマの中でもですね、間違った使い方をしていた3つ目の習慣、なぜを5回繰り返す、こちらを紹介していきましょう。なぜという質問を5回繰り返すのは何でしょうか。その答えはですね、原因ではなく真因までを改善するためです。真因とでは誠の因、因果の因ですねと書いて真因と言います。トヨタ流の基本にはですね、見える化といったものがあります。疑問文じゃないですよ、見えるようにするという意味で見える化です。これはですね、個人用ファイルの中や人の頭の中にあって他人からは見ることができないもの、外から見えるようにすることということです。というと分かりづらいと思うんですけど、まあなんとなく皆さんのね、人が考えてることって分からないと思うんですけども、特にビジネスとかでね、それが分かるようにするための仕組みなんです。例えば生産現場で現場の見える化と原価の見える化、そして現場での生産とお金の面で見える化を徹底してですね、問題点を明確にして情報の共有をするということです。問題が見えるかどうかはですね、とても大切なことだと著者は語っています。著者によるとですね、問題点が見えないのは問題や無駄が会社にないのではなく、 表に出ず見えないだけだと言っているんです。なので豊田流では少しでも異常があればすぐに LINE を止めて真因を追求し改善を図る。これもですね、問題をみんなに見えるようにするということなんだそうです。あのですね、あの世界にね、あのトヨタのこの改善という言葉は結構認知されてると、昔ね言ったことがあると思うんですけども、こういったねトヨタの努力がその改善という言葉を世界のビジネスにねこう認識させるようなきっかけになったんじゃないかなと思っています。でですね、この見えないものを見る力というのはですね、社内だけでなく外部に対しても重要なんです。例えばお客様のニーズというのは多岐にわたっていて、常に最新のニーズを求める人がいる一方でシンプルな使いやすさを求める人がいますよね。こういったですね、最新のニーズを求める人のね話ばっかり聞いているとシンプルな使い方をしたいっていう人の声をですねないがしろにすることになってしまいまして、大きなマーケットを失うことになりかねないと言われています。かのですね、ピーター・F・ドラッカーという経済界の重鎮がいるんですけども、彼はですねオフィス家具で 30% のシェアを持ち、この市場を一番熟知しているのは自分たちだと自負していた家具メーカーに、 30% の顧客を確保しているからといって市場の動向を十分に知っているとは言えないと指摘したといいます。さすがドラッカー先生。まあ確かにですね、こう最大のシェアであろう 30% を持っていたとしても、残りの 70% という多数のお客様のことを知らないわけであって、自分のお客の情報だけを鵜呑みにしているとやがてシェアを失うことになるんだよとドラッカーさんは言いたかったんでしょう。さて、このようにですね、この本ではトヨタの7つの習慣を中心に世界に冠たるトヨタ流を教えてくれています。第1の習慣の桁違いの発想から入るではですね、まあ、常に世界トップをベンチマーキングの相手に選ぶということに触れていたり、非常にわかりやすく具体的な方法を教えてくれています。ちなみにこのベンチマーキングというのはですね、あの基準企業、基準組織と自分を比較することで最善の方法を学ぶっていう手法です。ビジネスマンの方なんかはですね、ぜひ一度読んでみることをお勧めします。7つの教え全てが役に立つことです。最強トヨタの7つの習慣、若松義人著、大和書房より定価619円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回紹介した本がですね、最強トヨタ7つの習慣という本だったんですけども、あのね、ラジオの収録が始まる前までですね、最強トヨタの7つの法則とですね言い間違えてましてですね、なんでかなと思ったらですね、この前あの新刊ラジオとは別にですね、キノキャストという、キノクニアさんがね提供しているポッドキャスティングのパーソナリティやってるんですけども、そちらの方でですね、ディズニー7つの法則という本をね紹介したばっかりだったんですね。だから僕間違えたのかと思ってですね、こちらね、ディズニー7つの法則でもですね、まあサービス業に関わる、このディズニーという、ね、会社の、この7つの法則を紹介している、まあ似たような本だったんですけども、結構ですね、共通する項目なんかあったりしてですね、ああ、不思議だなと思いましたね。まあ気になった方はですね、こちらぜひぜひ、キノキャストの方も聞いてみてください。新刊ラジオだとまたちょっと違った番組になっております。そしてこの最強トヨタ7つの習慣、あの7つの習慣ね、全部ね、いいこと言ってるんですけどもね、あの気になったのが、あの、なぜを5回繰り返す、これはですね、コンサルタントの有名なね、あの、マッキンゼーでも確かね、言われていたと思います。確か、大前健一さんの本を読んだ時にそう書いてあったのでね、このなぜを5回繰り返すと。なんかこういうことやるらしいんですよ。僕は友人から聞いたところではですね、こうなぜってね、5回繰り返すとですね、5回目のなぜあたりはですね、人ってなかなか答えられないらしいんですね。そこを答えることによって何かこう、物事の真実が見えてくるみたいな説明をされました。ね、例えば、昼に何食べました、なんでそれを選んだんですか、なんでですか、なんでですか、なんですかって5回ぐらい質問をですね、隣の人にちょっとやってみてください。多分答えられないと思います。途中で切れると思いますけどね。まあやりすぎて友情を壊さないように気をつけてください。友情を壊さないように、素敵なビジネスマンになるために今回最強トヨタの7つの習慣紹介してみました。ちょっとうまく落ち着きましたね。というわけで、この辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。